声の広報岩出、平成22年10月第55号、発行岩出市市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。連載企画全4回、私たちみんなで作る安全安心まちづくり、第1回岩出市の犯罪情勢、病気の子ども、病児預かり対応保育スタッフ養成講座、岩出市の粗大ごみ収集、第5回岩出市民運動会開催、その他お知らせなどです。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。2人の消防士さんがホースをがっちりと持ち、目標をめがけて勢いよく放水している写真が前面に載っています。これは9月5日に大宮緑地総合運動公園で行われた岩出市地域防災総合訓練の様子です。
連載企画全4回、私たちみんなで作る安全安心まちづくり、第1回は岩出市の犯罪情勢についてです。岩出市が単独市政に移行して5年目となります。都市化の進展に伴い、平成18年から平成21年まで犯罪率は平成19年の2位を除き、常にワースト1位と非常に治安の悪い市としての位置にあります。平成22年6月時点において岩出市の犯罪率は 8.6、県総数の犯罪率は 5.8 です。この不名誉な記録を返上するために、岩出市をはじめ、日夜、警察や防犯ボランティア団体の方々が、さまざまな活動を展開しておりますが、好転しているとは言い難い状況です。家族・地域間の希薄化、景気の低迷などの社会的な要因や、目まぐるしい時代の変化に、行政や警察が追いついていないことなど、原因は様々と思われますが、岩出市が掲げる安全で安心なまちづくり、犯罪のないまちづくり、住民の皆様が安心して生活できるまちづくりは、もはや専門機関だけでは足りず、市民の皆様一人一人の手を借りなければ達成できないと言っても過言ではありません。そこで、シリーズ私たちみんなで作る安全安心まちづくりと題して、10月から来年1月までの4回にわたり、市民の方々が簡単にできる防犯アドバイスを発信したいと考えております。今月は第1回目として、岩出市の犯罪情勢について紹介します。岩出市は犯罪率が高いと述べましたが、少し言葉を説明します。犯罪率とは人口1000人あたりの刑法犯認知件数の数です。刑法犯認知件数とは、刑法犯の総数から交通関係の業務上重過失致死傷罪等を除いたものを言います。また認知件数とは、犯罪について被害の届け出、告訴、告発により、その発生を警察が確認した件数を言います。つまり刑法犯認知件数が多いというのは、警察が認知した数であり、潜在的な数字は現れてきていないということになります。岩出市の犯罪情勢の特徴として挙げられるのが、刑法犯認知件数のうち該当犯罪が多いということです。該当犯罪とは、道路上や公園、駅、駐車場などの街頭において発生する犯罪のうち、路上強盗、暴行、傷害、恐喝、自動車、オートバイ、自転車などの盗難、ひったくり、車上狙い、部品狙い、自動販売機狙い、強制わいせつ、器物損壊の13種類を言います。他にも万引きが多いことも特徴の一つです。逆に言えば、乗り物などの盗難や万引きを市民の方一人一人の手で、地域の手で防止できれば、 キー法犯認知件数を減少させることができます。これらの対策は次回に述べたいと思います。ところで、岩出市は治安が悪いのでしょうか。世間を賑わすような凶悪犯罪や新聞の紙面に躍るような重大事件は確かに起きてはいません。しかし、犯罪率、つまり人口に占める刑法犯認知件数は高いのは事実です。数字だけで見れば治安は悪いのです。このように犯罪率が高いと言われる一方で、依然として乗り物や住宅の錠のかけ忘れなどにより犯罪被害に遭う件数が多いのです。そこで、犯罪が多い町であることをまず認識してほしいのです。その上で、自分でできる対策は確実に実践していただきたいのです。皆さんは割れ窓理論をご存知ですか？割れ窓理論とは、アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案した、軽微な犯罪も徹底的に取り締まることで凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できるとする環境犯罪学上の理論を言います。建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓も間もなくすべて壊されるとの考え方からこの名があります。つまり、軽微な犯罪を取り締まることで治安の回復を図ることができるという考え方です。ニューヨークや北海道でもこの理論によって治安を良化させたという実績もあります。岩出市もこの考え方を軸に、地域の手、住民皆様の手によって犯罪を減少させ、岩出市を犯罪のない安全で安心な町にしようではありませんか。岩出市の犯罪情勢についてでした。
ニュース岩出、岩出市地域防災総合訓練を開催しました。9月5日日曜日午前9時に紀伊半島沖を震源とする大地震が発生したとの想定で、岩出市地域防災総合訓練を行いました。今年は第10回目の節目の年であったことから、大宮緑地総合運動公園の1会場で総合型訓練として行いました。今回の訓練では17団体の関係機関に参加していただき、地域の安全安心のために職務に専念いただいている警察・消防の方々、生活に欠かすことのできない電気・通信・ガスなどライフライン関係機関の方々にも参加をいただき、有事の際どのようなことが起こるか、どのように行動したらよいか実感することができました。訓練に参加された皆さんは、訓練で得たものを災害時の行動に生かしていただき、また市内の皆さんについては、家庭においても避難場所の確認や家具の転倒防止、非常時の持ち出し品の準備など、日頃からの防災意識に心がけましょう。秋の寝頃ウォークを開催します。主催は岩出まちづくり協議会、公園岩出市観光協会です。戦国時代を生き延びた重要文化財や国宝の建物が秋の空に映える紅葉の里、寝頃寺を語り部とともに散策しませんか。日時は11月13日土曜日午前10時、JR 岩出駅集合です。小雨欠航で雨天中止の場合は、岩出駅構内張り紙にて連絡します。予定コースは、岩出駅を午前10時30分出発、藤崎用水などを回り、県緑化センターを散策し昼食、その後寝頃寺を語り部とともに散策、その後御地坊、新田神社などを回り、午後3時30分に岩出駅で解散します。歩く距離はおよそ11キロです。休憩は適宜行います。また昼食は持参してください。参加費は無料です。ただし寝頃寺拝観料500円、緑化センター入園料260円については自己負担となります。なお 65歳以上の方で証明となるものがあれば緑化センター入園料は無料です。参加には事前予約が必要です。氏名、住所、連絡先を電話、ファックスまたはハガキにてご連絡ください。締め切りは11月8日月曜日です。申し込みおよびお問い合わせは郵便番号 649-6232 岩出市茨本 77-3 岩出市商工会館内岩出市観光協会、電話 62-7101、 ファックス 62-7121 へどうぞ。
第5回岩出市青少年育成市民大会が開催されました。9月4日土曜日、岩出市民総合体育館において第5回岩出市青少年育成市民大会が開催されました。当日は中学生、高校生による司会もあり大変好評でした。また中学生による少年の主張、作文発表、岩出第二中学校吹奏楽部によるピンクレディメドレー他が演奏され、その後京都市教育委員会障害学習部首席社会教育主事の古田義久先生による子育て一丁目一番地、やっぱり岩出で暮らしたい、そんな街づくりをと題した講演会が行われました。ロビーにおいては地区育成会の活動状況の紹介、小中学生によるポスター展示コーナーなどを実施し、多数の市民の皆様のご参加をいただき、盛会のうちに終了いたしました。また、当日、根室ファイターズ、高塚区、岩出駅周辺環境浄化活動隊の2つの団体に感謝状の贈呈、また、小中学生ポスター優秀賞の表彰も中芝会長から行われました。平成23年度保育所・保育園入所のお知らせです。入所申込書の配布日は10月1日金曜日からです。配布場所は各私立保育所、私立の白百合保育園、さくら保育園、岩出第二保育所および岩出市役所福祉課です。入所申込書の受付について、平成23年4月に保育所へ新規入所を希望される方、および現在保育所へ通所されている方で転園を希望される方のみ受付を行います。継続希望の方は保育所から継続申込書をお渡ししますので、期日までに提出してください。入所できるのは家庭での保育にかける児童です。入所申込者が定員を超えた場合は、入所審査会で厳正な審査を行って入所決定いたします。その場合、希望の保育所に入所できない場合がありますので、ご了承ください。入所申し込み受付日は、必ず入所予定児童と同伴してください。定員など詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課、保育所係へどうぞ。岩出夏祭り募金のお礼とご報告です。岩出夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご好意をいただき、ありがとうございました。今年も市内の各公共施設などに募金箱を設置し、73,174円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後もますます発展させていくため、これからも幅広いご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会委員長谷口健二。
就学時児童の健康診断について、平成23年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校において次の日程で実施いたします。 岩出小学校10月27日水曜日午後1時30分から、山崎小学校11月5日金曜日午後1時45分から、山崎北小学校10月28日木曜日午後1時10分から、根頃小学校11月11日木曜日午後1時30分から、上岩出小学校11月10日水曜日午後1時30分から、中央小学校11月4日木曜日午後1時30分からです。なお、対象児童につきましては、教育委員会から直接通知書を送付いたします。詳しいことは、市役所電話 62-2141、教育総務課学校教育係までどうぞ。9月12日日曜日正午から市民総合体育館において岩出市敬老会が盛大に開催され、会場内が満席になるほど多数の方々がご出席くださいました。式典の後、コーラスクラブの方々の歌声や保育園児の発表、落語や漫才など多彩な演芸を楽しまれました。皆さん、どなたも岩出市発展の礎を築かれた大切な方々、これからもお元気でいてください。岩出市厚生保護助成会より愛の協賛金のお礼です。厚生保護助成会では毎年7月に社会を明るくする運動を協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの改善更生を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも厚生保護助成会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。10月1日は国勢調査、日本の今を知り未来を作るための調査です。国勢調査は日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査で、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口世帯の実態を明らかにする重要な調査です。調査結果は様々な法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をした上で、岩出市に郵送で提出していただくか、調査員に渡してください。調査票は、10月7日木曜日までに提出をお願いします。調査票に記入していただいた内容は、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません。国勢調査についてでした。
長消防組合が安心救急カードを作成しました。広報10月号と一緒に配布しています。大切な家族に何かあったら、突然、救急車を呼ばなければならないことが起きたとしたら、あなたは家族やあなた自身の健康情報を正確に伝えることができますか？安心救急カードとは、家族の名前や生年月日、血液型、かかりつけの病院、今治療中の病気、常用している薬などを書いておくカードです。1枚で7人分の記入ができます。駆けつけた救急隊員は、受け入れ先の病院探しや、的確な応急処置のため、持病やかかりつけの病院、使用中の薬などの情報が必要です。中には、本人の意識がなかったり、家族が動転していて、正確な情報を伝えることができないことがあります。もし、あなたが慌てていて思い出せなくても、このカードにあらかじめ記入しておけば、正確に状況を伝えることができるので安心です。家族のため、 自身のためにも記入例を参考に作成していただき、目につきやすく、どの家庭にもある冷蔵庫にかけておく、または貼っておくことをお勧めします。このカードは、健康に不安のある方や、高齢の方などに特に備えていただきたいカードです。1枚で不足する場合は、長消防組合消防本部、各消防署にも用意していますので、お気軽にご利用ください。安心救急カードを使用させていただいた場合は、個人情報保護のため、救急業務終了後に返却します。また、安心救急カードの情報は、古いままだと適切な処置を受けられません。年1回は内容の見直しをしましょう。お問い合わせは、長消防組合消防本部警防課、電話 61-1793 へどうぞ。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はずんだ餅です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料は4人分です。枝豆 400g、鞘から出して 150g、砂糖45g、塩1つまみ、白玉粉 200g。では、作り方です。枝豆は鞘ごと洗います。鍋に湯を沸かし、塩を加えて枝豆を15分から20分ほど中火で茹でます。ざるに広げて冷まし、粗熱が取れたら鞘から出して薄皮を剥きます。ミキサーにかけて、好みの粗さのペースト状にします。少し粗さが残るくらいがおすすめです。小さい鍋にペースト状になった枝豆と砂糖、塩、水大さじ1を合わせ弱火にかけ、ツヤが出るまで練り上げ、あんを作ります。ボウルに白玉粉を入れ、水 180cc を少量ずつ加えながら混ぜ、耳たぶの硬さに練ります。様子を見ながら少しずつ水を加えて加減します。一口大に丸め、火の通りを良くするため中央をくぼませます。鍋に湯を沸かし、一口大に丸めた白玉粉を入れて茹でます。浮き上がってきたら、1、2分置いてすくい上げ、水にとって冷まします。器に団子を盛り、あんをかけて出来上がりです。料理のご紹介でした。
病児預かり対応保育スタッフ養成講座のお知らせです。この講座を受講すると、そら豆サポートのスタッフ会員として活動できます。そら豆サポートスタッフ会員とは、そら豆サポートに登録し、依頼を受けて次のような援助活動を有償で行うことができます。自宅で子どもを預かる、利用会員の家で子どもを預かる、いずれも病児を含みます。発熱時の保育園などへのお迎えと、かかりつけ医への受診。保育園、幼稚園、学校、学童保育所などへの送り迎えです。養成講座の日程は次の通りです。いずれも会場は岩出市総合保健福祉センター II センターで、受付は午前9時45分から、講座は10時から午後5時ごろまでで全部で4回あります。1日目、10月15日金曜日。テーマは事業概要、オリエンテーション、親と子どもの発達と関係性支援1、親と子どもの発達と関係性支援2。2日目、10月20日水曜日。具合の悪い時の子どもの食事と水分補給、子どもと遊び、家庭での預かり保育、子どもの救急対応と応急処置。3日目、10月23日土曜日、子どもの病気1、感染する病気、急を要する病気、サポートの実際1、預かる時のやり取り、サポートの流れと利用の詳細、家庭での事故予防、 サポートの実際、2、預かるときのやり取り、病児サポート、子どもの病気、2、病院への受診。4日目、10月27日水曜日、子どもの看護のポイントと家庭での工夫、社会で子どもを育てるために親支援を広げる。サポートの実際、3、研修振り返り、体験談、終了ファイル受け渡し。以上です。なお、担当講師および講座内容の一部が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。講師についての詳しいことは後で述べる電話番号へお尋ねください。申し込み締め切りは10月8日金曜日です。受講対象者は一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。受講には申し込みが必要です。メールでの申し込みもできます。参加費は資料代として1000円です。講座は4日間の受講を原則としますが、この授業並びに講座に関心があり、一部受講を希望される方の参加も受け付けます。お申し込み、お問い合わせは郵便番号646-0031、和歌山県田辺市港1156、 NPO 法人コム子育て環境デザインルーム、コムデザイン事務所、空豆ハウス担当、小森さん、島田さんです。電話番号は0739-25-6660、ファックス0739-26-1649です。メールアドレスは、そらまめ、soramame@comdesign.com です。事務所開所時間、月曜日から金曜日は、午前9時から午後5時30分まで、土曜日は、午前10時から午後3時までです。コムデザインホームページは www.kii-kodomo.jp です。NPO 法人コムデザインは、厚生労働省平成22年度病児緊急預かり対応基盤整備事業を受託しています。病児・病後児や急な依頼に、地域の家庭で子どもを預かるサポート事業です。病児預かり対応保育スタッフ養成講座のお知らせでした。
デイム課からのお知らせです。税金の納め忘れはありませんか？納税の公平性を確保するため徴収を強化しています。市の行政サービスやまちづくりは市民の皆様に納めていただく税金が主な財源です。税を納期限内に納付されない場合は、今後の財政運営に支障を来す恐れがありますので、皆様納期限内の納付にご協力をお願いします。岩出市では財政の基盤である市税収入の確保と納税の公平性の確保のため、滞納整理の強化に取り組んでいます。納め忘れている方は早急に納付されますようお願いします。また病気などの事情によりやむを得ず納期限内に納めることができない方は、放置しないで担当課窓口までご相談ください。なお、市税を未納のまま放置しますと、預貯金、給与、生命保険、不動産などの差し押さえを実施する場合があります。市税を納期限までに納付していただけない場合は、督促状、催告状などを発送します。また納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に年率 14.6% の割合をかけて得た額の延滞金を納付していただくことになります。市税を納期限が過ぎても納付されない場合、まず督促状を送付します。督促は納税の請求と 財産差し押さえのため発送します。督促状などによる納付がない場合は、勤務先、金融機関、生命保険会社などへ第三調査します。次に、預貯金、給与、生命保険、不動産、動産などの差し押さえをします。差し押さえした不動産、動産を売却、購買します。差し押さえした預貯金、給与などは取り立てをし、指定に充てます。病気、災害などの特別な事情により、やむを得ず納期限までに納められない場合は、期間を定めての分割納付などの方法がありますので、税務課、納税係までご相談ください。税務課の10月夜間納税相談日は21日木曜となっています。仕事などの都合上、日中に納税相談が困難な方は、午後8時まで開設していますので、ぜひご利用ください。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。特別障害者給付金制度をご存知ですか？この制度は平成17年4月に創設され、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給できない障害者の方に対し、福祉的措置として給付金を支給するものです。対象となる方は、1、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済年金など加入者の配偶者です。この1、2、いずれかに該当し、国民年金の任意加入していなかった期間中に初審日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する方、ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当となった方に限ります。平成22年度の支給額は、1級の方は月額5万円、2級の方は月額4万円です。支給額は毎年度改定されます。老齢年金などを受給されている場合や、所得によって支給が制限される場合があります。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 国保年金係までどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための総合扶助の制度です。国保税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのために、滞納が続いた場合には、次のような措置を取らせていただきます。災害、その他特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過しても納付されない場合は、資格証明書の交付を行います。資格証明書の交付を受けると、1、保険証が交付される場合と同様に、国保税は課税されます。2、医療費の全額を自費で支払うことになります。後日、申請に基づき、国保から給付割合に応じて払い戻しを受けることになります。ただし、保険給付の全額または一部を差し止めることがあります。納付が困難な場合は、保険年金課、国保年金係まで納税相談にお越しください。納税相談について、病気、災害などの特別な事情により、国保税の納税が困難な場合は、国保年金係まで納税相談にお越しください。また、第2、第4木曜日は、午後8時まで納税相談を実施していますので、仕事などの都合上、日中に国保税の納付や納税相談が困難な方は、ぜひご利用ください。ただし、祝日は除きます。10月の夜間納税相談日は、14日と28日の木曜日です。納期限のお知らせです。平成22年度 市県民税第3期分、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第4期、第1号被保険者65歳以上の方、介護保険料普通徴収第5期、以上の納期限は11月1日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
介護保険では、手すりの取り付けなど対象となる住宅改修を行った場合、費用の一部を支給します。対象者は、要支援1、2、要介護1から5に認定された方、原則として在宅で生活されている方です。支給限度基準額は20万円です。原則として1人1回です。対象となる住宅改修に要した費用20万円までのうち、介護保険が9割を支給し、利用者は残りの1割と20万円を超えた部分の全額を負担します。支給限度基準額までなら何回かに分けて利用することもできます。また、介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は再度20万円まで利用できます。対象となる工事は、浴室、廊下など手すりの取り付け、敷居の除去、スロープの取り付けなど段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、例えば開き戸を引き戸に取り替える、ドアノブの変更など、洋式便器などへの取り替え、これらの工事に付帯して必要となる工事、例えば手すり取り付けに伴う下地補強などです。介護保険住宅改修は、現に居住する住居を対象としており、被保険者の住民票のある住宅のみが対象となります。介護保険の住宅改修制度は事前審査制です。次に利用の手順です。1. まず、改修内容を介護支援専門員などと相談します。2. 必要な書類を揃え、市役所の介護保険係へ住宅改修事前審査票を提出します。3. 事前審査で承諾を受けてから改修に着工します。4. 改修終了後、必要な書類を揃え、介護保険係へ住宅改修支給申請をします。5. 対象額を振り込みます。事前審査票提出に必要な書類。1. 介護支援専門員などが作成した住宅改修が必要な理由書。2. 日付の入った改修前の状態が確認できる写真。3. 工事費見積書。4. 改修箇所を示す平面図。5. 住宅所有者の承諾書。ただし、住宅所有者が被保険者と異なる場合のみです。支給申請書提出に必要な書類は、1. 工事費用の領収書。2. 工事費内訳書。3. 日付の入った改修後の状態が確認できる写真。4. 承認通知書の写しです。なお、添付書類に不備がある場合は、給付を受けられないことがありますので、ご注意ください。介護保険による住宅改修制度についてでした。
生活環境のページから、地球温暖化対策シリーズ29回目。今月は地球温暖化対策学習会についてです。岩出市では地球の温暖化を防止し、省エネを基本としたエコライフを推進するため、学習会を開催しました。多くの市民の皆様が学習会を通じて地球温暖化問題、 環境問題に対する理解を深めていただきたいと考えておりますので、地球温暖化対策学習会の開催についてのご相談は生活環境課までお問い合わせください。犬猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、犬はつないで飼いましょう。犬の放し飼いは県条例で禁止されています。散歩をさせるときも必ず引き綱などでつなぎましょう。観察・注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。万が一の行方不明時に観察・注射済み表は迷い犬札になります。排便のしつけをしましょう。排便や排尿は専用トイレなど決まった場所でさせましょう。自宅で済ませてから散歩をしましょう。散歩中に糞をしたときは必ず持ち帰りましょう。鳴き声、悪臭を出さないようにしましょう。犬のつなぐ場所を考え、迷惑をかけないように飼いましょう。飼っている場所を清潔にしましょう。最近、飼い主のわからない猫に庭や家屋を排泄物で汚された、鳴き声がうるさいなどの苦情が増えています。責任を持って他人に迷惑のかからないように飼いましょう。お問い合わせは市役所、電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。
粗大ごみ収集実施についてのお知らせです。平成22年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に行います。ご希望の方は広報10月号に載せられている粗大ごみ収集依頼申出書に記入の上、10月15日金曜日までに区・自治会などの代表者に提出してください。個別回収は行っておりませんのでご注意ください。粗大ごみ収集依頼申出書には区・自治会名、住所・氏名・電話番号を書き、氏名には印鑑を押してください。収集品目は家電製品、家具類、自転車、布団、カーペット類、その他のものは品目を記入してそれぞれの個数を書いてください。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよび添付シールを配布させていただきます。申し出書は市役所生活環境課にも置いてあります。また市のウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。収集は区・自治会などで指定された粗大ごみ集積所において実施しますので、次の事項に注意して出してください。1、必ずシールに排出者の氏名を記入し粗大ごみに貼って出してください。シールの貼っていないものは収集いたしません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。2、集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものは絶対に置かないようにしてください。また歩行者、自動車など交通の妨げやゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意してください。3、大型ゴミはできるだけ小さくして出してください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋などにまとめて入れて出してください。4、ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。5、必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。6、事業系粗大ゴミは収集いたしません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは次の通りです。家電リサイクル法対象品のテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、単車、自動車などの部品でタイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するアゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、 ガスボンベ、消火器など爆発性のあるもの。薬品、灯油、ペンキ、油類など引火性、有毒性のあるもの。物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫などコンクリート製品類。パソコン、建築廃材などの産業廃棄物。太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類などです。詳しくは、ゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照してください。粗大ゴミで収集できないものについては、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、直接専門業者が有料で回収する機会を設定します。詳しくは、広報12月号で、回収日時、主な引き取り品目、処理費用などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品、および薬品、油類、産業廃棄物については、引き取ることができません。ご了承ください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。粗大ごみ収集についてでした。
保健推進だよりをお伝えします。インフルエンザワクチン予防接種が始まります。10月1日からインフルエンザワクチンが接種できます。今年度から季節性インフルエンザと新型インフルエンザの混合ワクチンによる接種が可能となりました。接種を希望される方は、まずかかりつけ医にご相談ください。接種費用負担軽減について、今年度も生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方については、接種費用の軽減措置を実施する予定です。詳しくは接種を受けられる前に、岩出市総合保健福祉センター保健推進課までお問い合わせください。電話は 61-2400 です。がんで命を落とさないために乳がん検診を受けましょう。乳がんって何？乳がんは女性ホルモンの刺激を受けてできる乳腺のがんで、年齢に関係なく発症しますが、特に40歳後半に最も多く発生しています。女性にできるがんの中で一番多く、年間4万人が乳がんになっています。これは日本の女性の20人に1人がかかる計算です。乳がんにかかりやすい人って、次に挙げられる方が乳がんになりやすいと言われています。祖母、母、姉妹などの家族が乳がんにかかったことがある。本人が乳がん、その他の乳腺疾患になったことがある。初産が30歳以上か出産歴がない。初潮が11歳以下と早く、閉経が55歳以上と遅い。閉経後の肥満。10年以上の長期間、ホルモン補充療法を受けている。以上の方です。検診以外に何か予防法ってあるの？厚生労働省ではマンモグラフィーを使った検診を2年に1度受けることを推奨しています。しかし、精度の高いマンモグラフィー検診でも 15% の乳がんは見つからないとされています。そこで検診受診にかかわらず、自己検診法を習慣にすることをお勧めします。自己検診法には次の4つがあります。1、反対の手の指で、乳房と脇の下にしこりがないか、乳首をつまんで分泌物がないかチェック。2、乳がんが進行すると、乳房の引きつれや左右差など、見た目でもわかります。鏡の前で早速チェック。3、お風呂ではスポンジやタオルを使わず、泡立てた石鹸などをつけて、指と手でチェック。4、 仰向けになって肩の後ろにタオルを敷いて、乳房を平たく広がるようにして、乳房や脇の下のしこりをチェックします。以上、早速チェックしてみてください。胃がん、大腸がん、肺がん、その他のがん検診につきましても、岩出市内実施医療機関にて、平成23年1月末日まで受診していただけます。公立長病院では、皆様に病院で行っているがんの診断と治療について広く関心を持っていただくために市民公開講座を開催します。日時は10月16日土曜日午後1時30分から4時まで。場所は岩出市立市民総合体育館小ホールです。参加は無料で予約はいりません。内容は午後1時35分から乳腺外科課長谷野博一さんによるがん診療連携拠点病院とはについてのお話、午後2時5分から緩和ケア認定看護師中野よしみさんのがんと共に生きるのお話、午後2時50分から外科副院長森和成さん、呼吸器内科課長池田武さん、乳腺外科課長谷野博一さん、がん薬物療法認定薬剤師田中貴博さん、がん化学療法認定看護師古田真希さん、臨床心理士吉村優子さんたちによるがん治療検討会キャンサーボードの実演があります。皆さんお誘い合わせの上お気軽にご参加ください。詳しいことは公立長病院医事課がん診療連携拠点病院運営事務局電話 77-2019 へお尋ねください。元気な血管健康生活についての和歌山県地域医療フォーラム2010が開催されます。日時は10月16日土曜日午後2時から。場所は和歌山県立医科大学講堂です。参加は無料ですが、整理券が必要です。整理券の申し込み先は、和歌山県立医科大学医学部同窓会。電話およびファックスナンバーは 073-448-0478 です。10月の総合保健福祉センターの保健事業予定をお伝えします。毎週月曜日、健康や育児などについての一般健康相談を行います。時間は午前9時30分から11時までです。献血にご協力ください。1日金曜日江南、9日土曜日ミレニアシティ大桑です。時間はいずれも午前10時から12時と午後1時から4時30分までです。一般献血で16歳から69歳までの方が対象です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方に限ります。以上に関するお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。10月の休館当番医を医院名、住所、電話番号の順に申し上げます。3日日曜日仲間へ歯科医院岩出市金池 63-1771、 10日日曜日中西歯科医院紀の川市内田 78-2233、 11日月曜日中島歯科医院岩出市高塚 63-1020、 17日日曜日吉村歯科医院紀の川市岸川町長原 64-8111、 24日日曜日榎木歯科岩出市西国部 03-3763、31日日曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、75-2202 です。診療時間は午前10時から12時までと、午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話、61-1791へお問い合わせください。保険推進だよりでした。
暮らしの情報。はじめに各施設の電話番号をお知らせします。岩出市役所及び岩出市教育委員会、62-2141、総合保健福祉センター、61-2400、地域子育て支援センター、62-3362、クリーンセンター、62-0814、市民総合体育館、62-0370、民族資料館、63-1499、岩出図書館、62-7222、岩出警察署、63-0110、長野消防組合、61-0119です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、近所に相談できる人がいない、また子育てに自信がないなど悩みを持つ保護者に対する支援として、就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において月1回、午前10時から11時30分まで、親子の触れ合い遊びなどを実施しています。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間です。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。では、11月の開放日、保育所名、電話の順に申し上げます。9日火曜日、山崎保育所、62-2844。11日木曜日、山崎北保育所、62-0732。16日火曜日、根頃保育所、62-2701。18日木曜日、上岩出保育所、62-2814。22日月曜日、岩出保育所、62-2402です。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。みんな集まれ人形劇場。お子さんと一緒に人形劇を鑑賞しながら、楽しいひとときを過ごしてみませんか？劇団名は、人形劇場クワパパ。10月20日水曜日午前10時から11時まで、岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで行われます。対象は在宅幼児とその保護者で、定員は80組です。希望者は10月4日月曜日から15日金曜日まで電話でお申し込みください。申し込み先は、岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362です。
文化協会からのお知らせです。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として、作品の展示を定期的に行っています。今月は、牧友会の皆さんによる展示です。期間は、10月16日土曜日から24日日曜日、午前9時から午後5時まで。場所は、岩出市民族資料館1階企画展示室です。資料館の入館時間は午後4時30分まで。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは、岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。 多くの皆様のご来館お待ちしています。吉野川紀の川流域協議会主催による水環境に関する講演会があります。日時は11月13日土曜日午後1時30分から3時まで。場所は桂木町町の町桂木総合文化会館アジサイホールです。講師は国土交通省和歌山河川国道事務所長島村義和さんで、吉野川紀の川の現状について話されます。参加費は無料です。11月2日火曜日までに電話、ファックス、メールでお申し込みください。お問い合わせ、お申し込みは岩出市役所電話 62-2141 市長公室企画調整係へどうぞ。ファックスは 63-5229 です。 E メールアドレスは公室 kousitsu@cityiwa.lg.jp です。岩出市のニュースポーツペタンク教室を開催します。日時は11月6日土曜日と7日日曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は大宮神社西前練習場です。定員20人で成人に限ります。定員になり次第締め切ります。受講生にはハガキでお知らせします。ペタンクは地面にあるサークルから目標の球、目標球を投げ、これに向け金属球を投げ合い、目標球により近づけて得点を競うスポーツです。お問い合わせおよびお申し込みは、岩出市ペタンク協会辻内さん、電話 62-5784 までどうぞ。ファックスも同じ番号です。岩出市行政改革推進委員会住民代表委員を募集します。岩出市では行政改革の推進について住民の代表や学識経験者からなる委員会を設置しています。この委員会において住民の皆様のご意見をいただくため、住民代表委員として参加していただける方を次の通り募集します。募集人数は2人、岩出市にお住まいで住民票のある方です。応募の方は完成はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号および応募の動機を記入の上郵送してください。締め切りは10月15日金曜日、当日消印有効です。応募者多数の場合は抽選となります。委員の任期は委嘱した日から平成23年3月31日までです。宛先およびお問い合わせは、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市役所総務課財務室までどうぞ。電話は 62-2141 です。
行政相談のお知らせです。10月18日から24日は行政相談週間です。総務省では行政相談制度に関する国民の理解と認識を深め、この制度の利用を促進するよう努めています。本年度も10月18日月曜日から24日日曜日までの1週間を行政相談週間と定め、岩出市においてもこの週間に合わせて行政相談委員による行政相談所を次の通り開設します。日時は10月20日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市役所2階第4会議室です。相談は無料で秘密は固く守られますので、お気軽にご利用ください。問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や 架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。日時は10月12日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所1階ロビー前会議室です。相談員は NPO 法人和歌山クラシファイド相談員です。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。人権相談のお知らせです。女性や子ども、高齢者に関する人権相談をはじめ、差別的扱い、暴行、虐待、いじめ、嫌がらせ、プライバシー侵害、セクシュアルハラスメントなど、さまざまな人権侵害の相談に応じます。人権に結びつくと考えられるトラブルなど、適切なアドバイスや関係機関の紹介などを助言しています。お気軽にご相談ください。日時は10月12日火曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141、 福祉課人権啓発係です。農家の皆様へお知らせです。田畑で発生した雑草、藁などを焼却する場合は、近隣の方々に迷惑がかからないように十分注意して行ってください。問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 農林経済課へどうぞ。大切な農地の見張り番、農業委員会の農地パトロールを行っています。農業者の利益代表機関である農業委員会は8月、9月、10月を農地の有効利用を呼びかける協調月間として定め、館内を巡回農地パトロールしています。農地に関することで日常疑問に思っていることがあれば、農業委員会までお問い合わせください。問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 農業委員会へどうぞ。大会結果のお知らせです。第34回和歌山県小学生バレーボール大会が7月19日月曜日、内田体育館で行われました。結果、男子の部岩出市バレーボールスポーツ少年団が優勝しました。この後近畿大会へ出場します。応援よろしくお願いします。
岩出警察署からのお知らせです。10月11日から20日まで全国地域安全運動が実施されます。みんなで作ろう安心の街。運動の重点は子どもと女性の犯罪被害防止、住宅を対象とする侵入犯罪の防止、万引きや自転車盗難の防止です。防犯のポイント、1. 痴漢に対する子どもの安全対策。帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう。夜道はできるだけ明るい道路を通る。 2. 空き巣など家屋に侵入する泥棒対策。外出するときは戸締まりを忘れずに。窓やドアに補助錠を取り付ける。 3. 乗り物の盗難対策。自転車の鍵かけを忘れない。自転車やオートバイは2ロックにする。自動車から離れるときは必ずドアロックをする。以上、岩出警察署電話 63-0110 からのお知らせでした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花と緑の教室、庭木の剪定と手入れが2日土曜日と3日日曜日に開かれます。同じ内容の教室を午前9時30分から正午までと午後1時30分から4時までの計4回実施します。定員は各20人、先着順です。ただし 2日午前の部はキャンセル待ちとなります。31日日曜日は花の水彩画教室、時間は午前9時30分から正午まで、定員は32人、申し込み受付中です。気軽にちょこっと本間門体験。テーマは花が際立つ脇役作り木工です。23日土曜日または30日土曜日のどちらか都合のいい日を選択してください。時間は午後1時30分から3時まで。入園料と材料費として1500円程度必要です。定員は各24人まで、現在参加受付中です。花、木などの作品展示会のご案内です。9日土曜から11日月曜日は秋の盆栽展と秋の山荘展、16日土曜日、17日日曜日は和み盆栽、名風展と森のきのこ展、29日金曜日から31日日曜日は秋の商品盆栽展、30日土曜日、31日日曜日は古典植物展です。いずれも午前9時から午後5時まで、ただし最終日は午後4時30分までです。一部即売もあります。ブルースカイフェスティバルが11月7日まで開催されます。10月の開催日は9日土曜日から11日月曜日、16日土曜日と17日、24日、31日の各日曜日です。園芸市や手作り体験など様々な催し物を行います。また花と緑の相談コーナーも毎週土曜日に開設されます。緑化センターの10月の休園日は5日、12日、19日、26日の毎週火曜日です。催し物や教室など詳しいことは緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へお問い合わせください。緑化センターからのお知らせでした。
差別をなくす人権作文のご紹介です。今月は上岩出小学校6年若松佳穂さんの犯罪と人権です。今年足利事件の犯人とされた菅谷さんが無罪であることが分かり、17年ぶりに釈放されました。足利事件は1990年に女の子が殺された事件で、女の子の服についていた犯人の体液と菅谷さんの DNA が一致したことが決め手で、菅谷さんは犯人とされました。しかし当時の DNA の鑑定は正確ではないので、現在の方法でもう一度調べ直したところ、菅谷さんのものとは一致しないことが分かったのです。 DNA 鑑定を絶対だと信じてきちんと調べなかった警察官たちの過ちによって、無実の市民が17年間も自由を奪われました。問題はDNA 鑑定だけではありません。警察は菅谷さんに疑いを向けてから1年間もの間、菅谷さんを尾行して、その時に菅谷さんが捨てたゴミを使って菅谷さんに無断で DNA を調べました。1年間もの間、菅谷さんは何をする時でも監視されていて、人に知られたくないことを知られ、見られたくない姿をずっと見られていたことになります。その時は菅谷さんが犯人だという証拠はなかったはずなので、警察は何の権利があって1年間もの間菅谷さんを監視し続けることができたのでしょうか。そしてその監視の時に怪しいことや犯罪行為をしていないのにもかかわらず、なぜ菅谷さんに何も言わずに
ゴミを回収して DNA を調べることが許されるのでしょうか。理由のない尾行と勝手にした DNA 鑑定は菅谷さんの人権を傷つけたのです。そして取り調べの時も警察は菅谷さんを犯人だと決めつけて激しく怒鳴ったり暴力を振るったりして無理やり自白させました。菅谷さんは自分は犯人ではないけどこのような取り調べをもう受けたくないという理由でやってもいないことを言ったのです。たとえ犯人だったとしてもその人の権利を尊重するべきであるのに犯人かどうかわからないときに暴言を吐いたり殴ったり自白するように脅したりしてその人の体や気持ちを傷つけていいはずがありません。さらにマスコミも菅谷さんを犯人だと報道したので全国の人が菅谷さんを犯人だという目で見ました。菅谷さんの気持ちを考えるとかわいそうでなりません。私たちは事件が起きて誰かが逮捕されるとその人を犯人だと決めつけてしまいがちです。実際逮捕された人が本当の犯人であることも少なくありません。しかし逮捕されただけでは犯人かどうかわからないはずです。自白をしていても本心かどうかわかりません。むやみにその人の情報を公開してプライバシーを傷つけてはならないと思います。どんなに悪いことをした犯人でも人権があることはみんな同じです。犯人に対してだからといって何をしてもいいというわけではありません。その人のしたことに合うだけの罰を与えればいいのです。それ以上にその人の人権を害してはいけないはずです。捜査の時にはなおさらです。犯人であることがどんなに確実でも容疑者に対して人権を尊重して対応しなければならないと思います。むやみに暴力を振るうような捜査方法や容疑者のプライバシーを考えないようなやり方はやめるべきなのです。犯罪者の人権を尊重することは冤罪を防ぎ正しい裁判につながると思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。10月27日から11月9日は読書週間です。2010年第64回読書週間の標語は気がつけばもう降りる駅です。では読書週間のイベントをお知らせします。ハローディアエネミー80作品展、平和と寛容の国際絵本展、日時は10月30日土曜日から11月10日水曜日午前10時から午後5時までです。場所は岩出図書館カウンター横展示コーナーです。おすすめ紙芝居の展示も同時開催しています。場所岩出図書館小会議室、紙芝居の実演も随時行います。特別公演平和と未来を輝かせよう、平和紙芝居に込めたものと題して壁画家であり紙芝居作家の松井英子さんが講演します。日時は10月30日土曜日午後1時開場、1時30分開演です。場所岩出図書館大会議室、先着100人で入場は無料です。複製画展、岩出図書館所蔵の複製画をカウンター横の展示コーナーにおいて企画展を開催します。芸術の秋をお楽しみください。期間は10月27日水曜日から11月9日火曜日までです。読書週間アニメ上映会、10月31日日曜日、会場午前10時15分、開演10時30分。タイトルは、長靴を履いた猫、宝島。 青い鳥、およそ70分です。場所、岩出図書館大会議室。入場は無料で先着100人です。ワクワク親子図書館ツアー。図書館ボランティアインフォメーショングループによる図書館ツアーです。図書館の秘密の場所に行けるかも。家族の人と参加してね。日時、10月31日日曜日午後2時から。場所、岩出図書館大会議室。対象、小学生とその家族20組。事前申し込みが必要です。電話かファックス、または岩出図書館カウンターに申し込んでください。10月8日金曜日午前10時から受け付けます。総合保健福祉センター図書室に子育て支援コーナーを開設しました。このコーナーは現在子育て中の方やこれから子育てをされる方のために子育て関連の図書をおよそ1000冊集めました。妊娠、出産、食事、病気、遊び、しつけ、手芸などから父親向け、祖父母向けの育児書まで幅広いジャンルの図書が揃っています。子育てで悩まれている方、子育てをより楽しみたい方、子育て支援コーナーで何かヒントが見つかるはずですよ。一般の方もどうぞ。お話し会のお知らせです。毎週日曜日午後1時30分から岩出図書館でお話し会を行っています。10月は3日、10日、お話ドロップス、17日、24日、お話の扉、31日、英語でお話し会となっています。みんな聞きに来てね。10月の図書館休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日7日、14日、21日、28日と1日金曜日、12日火曜日はお休みです。中央公民館上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日、7日、14日、21日、28日と、1日金曜日、11日月曜日はお休みです。また、12日火曜日は、岩出図書館休館のため、閲覧のみとなります。その他、本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 です。図書館へ行こうでした。
第5回岩出市民運動会が開催されます。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。また、スポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様、お誘い合わせの上、多数ご参加ください。日時は10月11日月曜日体育の日午前8時50分開会、雨天などで中止の場合は17日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。実施種目およびスポーツアトラクションへの参加申し込み方法や駐車場についてはウェブサイトまたはプログラムをご覧ください。グリーニーヒル子ども会が県ドッジボール大会で優勝しました。8月21日白浜町立総合体育館において和歌山県子ども会連絡会主催による県ドッジボール大会が開催されました。当日は県内8地方から各2チームの子ども会が出場し、総勢16チームの白熱した試合が続きました。その中で岩出市代表のグリーニーヒル子ども会が予選リーグを通過し、決勝トーナメントでも順調に勝ち進んでいき、決勝では紀の川市代表の塚翔キッズとの対決となりました。声援などで盛り上がる中、グリーニーヒル子ども会が見事に勝利し県大会優勝を果たしました。紙面では優勝トロフィーやメダルなどを手にした選手たちの写真が載せられています。 最後に8月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口は52,898人、そのうち男性25,593人、女性27,305人、世帯数は25,664世帯です。以上、声の広報岩出平成22年10月第55号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話073662-2141へどうぞ。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。
Thank you.